大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。来週はクリスマスっていう土曜日ですけどもね、まああんまり寒いのは困りますけども、ここへ来て新州らしい冬の寒さがやってきていまして、雪がちらほらまったりする日もありますけどね。いや、コロナの感染をなんとかくぐり抜けて元気でクリスマスやお正月を迎えたいもんですね。さて、サッカーのワールドカップカタール大会ですけども、日本が先週負けてしまったんで注目度は薄れてしまってるかな、そんな感じですが、残すは決勝戦のみということで、最後はどういう結果になるのか、そこだけは気になりますよね。そんな風に世の中この半月ずっとサッカーのことで盛り上がっていましたからね、その陰であんまり大きなニュースにはならなかったんですけども、野球の話題もいろいろありましたよね。日本一になったオリックスバファローズの吉田正尚選手がアメリカメジャーリーグボストンレッドソックスに移籍したとか、ソフトバンクの千賀投手はニューヨークメッツに決まりましたしね。それから中野市出身 DeNA 横浜ベイスターズの牧秀悟選手は来年の契約更新でなんと年俸が1億2000万円に上がったなんていうニュースもありました。中央大学から入団してまだ2年ですけどね、1年目からセカンドのレギュラーに定着して今シーズンは4番も任されて、まあそれなりのいい成績でしたからね。年俸のアップは当然としても、あの3年目の契約で1億円を超えるっていうのは日本のプロ野球史上初めてなんですってね。結構すごいことですよ。そこでふと昔からの長野県出身の選手のことを振り返ってみたんですが、松商学園出身でピッチャーとして日本ハムに入った上田義則選手はその後野手に転向しましたけども、私と同世代ならばちょっと古くなりますが、丸子実業出身の堀場なんていう選手を思い出すんですけどもね。いやいや、そういう意味ではこれまでの長野県出身の中では牧選手が一番目立つところで活躍しているんじゃないでしょうかね。さらにとっても古い話になりますけども、戦前戦中に巨人にいて日本初の三冠王になった松商というよりも当時の松本商業出身の中島春康さん以来と言ってもいいんじゃないでしょうか。大したもんですよ。まあまだちょっと先の話ですけども、牧選手は3月に開かれるワールドベースボールクラシック WBC の日本代表侍ジャパンにも選ばれていますからね。三冠王の村神様、村上選手と並んでクリーンナップに起用されるでしょうからね。頑張れ秀悟くんってどっかで聞いたようなテレビのコーナーの名前ですけども、活躍を期待したいです。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目、ちょっと懐かしいところでマックスです。12月を歌っています、一緒に。最初は安室奈美恵ちゃんのバックで踊っていたメンバーだったんですよね。とは言ってもヒット曲で覚えているのはこの曲だけかな。今週の1曲目、マックスの1999年のヒット曲、一緒にでした。
蔵出しコレクション。
さて、番組の最初のところでもちょっと触れましたけども、サッカーのワールドカップも残すところあと決勝戦だけになりましたけどね。アルゼンチン対フランスという顔合わせで、フランスは2連覇がかかっていますけども、ここまで来たらやっぱり一回アルゼンチンのメッシに優勝させてあげたい、そんな気持ちになってる人も多いんじゃないでしょうか。私もそうです。テレビで見られる時間が早朝だったり深夜だったり辛いんですけどもね、年末の忙しい時期ですけども、やっぱり最後はどこが勝つか見届けないと気が済まないって人も多いでしょうね。さて、先週はこの番組で NHK のサッカー関連の番組のテーマに使われているキングヌーのスターダムっていう曲をかけましたけども、その時に長野県伊那市出身のメンバーが中心のバンドって紹介しましたよね。詳しく調べてみましたらば、メンバー4人のうち2人が伊那の出身なんですね、キングヌー。二昔前ぐらいのことを思い出すと、信州出身の芸能人って言えば三河健一さんや清水明さんぐらいで、ポップスロック系の人は少ないなぁなんて思っていたんですが、今やこのキングヌーもそうだし、その南下伊那出身で全国区の人気を持っているグリムスパンキーなんて人たちもいますから、いやいや時代は変わったなぁと感じますね。 さてそのキングヌーの中心的な存在は1992年平成4年生まれ30歳の常田大輝くん、ボーカルとギターを担当しています。そしてもう一人のボーカルでキーボードもやっているのが一つ年下29歳の井口悟くん。この二人は中学の時合唱部の先輩後輩という関係だったそうで、その後二人とも東京芸大に進んでいるんですね。バンドは4人で他にベースとドラムのメンバーがいるんですけどもね。結成されたのは2013年ですから若い割にはもうキャリア10年近くあるんですね。そして2015年にキングヌーとしてメジャーデビューしています。彼らのサウンドはロックや R&B またジャズの要素も取り入れながら、目指しているのは J-POP ということですからね。彼らが幼い頃に流行っていた歌謡曲なんかもカバーしているんですけども、今日これから聴いていただくキングヌーの曲は井上陽水さんのデビュー50周年を記念して2019年の11月にリリースされた陽水さんのヒット曲をいろんなアーティストが歌う企画もの、いわゆるコンピレーションアルバムの井上陽水トリビュートに入っている飾りじゃないのよ涙はです。元歌は言わずと知れた中森明菜さんの曲ですけどもね、1984年昭和59年に出てシングルレコードは63万枚売れていまして、オリコンのチャートでは1位になっている大ヒット曲なんですよね。作詞作曲ともに井上陽水さんなんですけども、彼自身も同じ84年の暮れに出したカバーアルバム 9.5 カラットにセルフカバーとして入れています。こうやって年代を紹介しますと、当然キングヌーのメンバー4人がまだ生まれる前のことなんですけどね。今30歳前後のミュージシャンでもこの曲には何か感じるものがあったということなんでしょうね。では聴いてください。アレンジもオリジナルとはだいぶ違ってロックなイメージです。キングヌーの飾りじゃないのよ涙は。今年は大晦日の紅白歌合戦にも出演するそうですけども、もちろんこの曲ではなく、ワールドカップの番組でテーマソングになっていたスターダムの方を歌うんでしょうけどね。今週の蔵出しはキングヌーが歌った飾りじゃないのよ涙はでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は昭和20年の8月15日、終戦の日が過ぎても戦争が続いていた人たちの苦痛な日々を描いた二宮和也主演のラーゲリより愛を込めてです。その時満州にいた日本の兵隊たちは捕虜として当時のソビエト軍によって極寒の地シベリアの収容所に移送されて強制労働に就かされます。これがいわゆるシベリア抑留なんですけどもね。ラーゲリというのはその収容所のことです。森林の伐採や鉄道の敷設など過酷な作業を続ける中で、寒さや栄養失調による病気で次々仲間たちは命を落としていきます。二宮和也演じる山本幡男はそんな絶望的な状況の中でも仲間たちを励ましたり、ソ連軍の幹部たちに人間としての尊厳を訴え続けて収容所の捕虜たちの心のリーダーになっていました。ようやく6年が経った頃、日本に帰国していいという命令が出るんですが、船が出る那覇とかに列車が到着する直前、戦争中の言われなき罪によって戦犯扱いされた数十人だけ列車から降ろされて別の収容所に収監されてしまうんです。山本幡男はその中の一人でした。しばらくして日本の家族にハガキを出すことが許されて、妻のもとに幡男の無事が知らされることになって、子供たちと喜んだのもつかの間、マイナス20度以下の厳しい寒さの中、病が幡男の体を蝕んでいました。山本をきちんとした病院に移してしっかり治療をさせろと、仲間たちは作業を拒否してストライキを起こします。しかし幡男の病は想像以上に重く、死期を悟った幡男は病床で家族への遺書を書き始めます。ただ収容所の中では、どんなことも文字にして記録に残したり外部に持ち出すことを禁じられていたため、捕虜の仲間たちは意外な方法で幡男の遺書を日本に持ち帰ることを考えつくんですが、というようなストーリーなんですけどもね。原作は逸見潤さんの小説なんですが、この物語は実際にあった話が元になっています。最初はいつ帰国できるとも知れない過酷な生活の中で自暴自棄になっていた捕虜の仲間たちに、どんなことがあっても希望を捨ててはいけないと訴えた幡男のために、無事帰国できた人たちがその幡男の思いを家族に伝えたという感動的な実話なんです。シベリア抑留から最後の捕虜たちが帰国できたのは 日本とソビエトが国交を回復した昭和31年、なんと終戦から11年も経っていたんですね。渾身の演技を見せる二宮和也の他に、旗尾の妻には北川景子、捕虜仲間には松坂桃李、桐谷健太、安田顕、その他市毛良枝、寺尾明といった豪華なキャストです。今くしくも同じロシアの地ではウクライナへの侵攻がいつ終わるかわからない状況で、私たちも目にするニュースになっている都市への爆撃とか戦闘の裏には、敵方の捕虜になった兵士たちの悲劇が起きているわけですよね。戦争がどれだけ愚かな行為であっても、家族のため自分のために生きる希望は捨てない。人間が生きるというのはどんな意味があるのか、幸せとは何なのかを感じさせてくれる秀作だと思います。今週ご紹介した新作映画は、出演者全員が熱演を見せてくれるラーゲリより愛を込めてでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今週も1階の売店からのお知らせですよ。あの八幡屋磯五郎の七味唐辛子を使ったポップコーン七味味を、今月15日木曜日から数限定で販売しています。シンプルなポップコーンにピリッと七味が効いた味が癖になる、ついつい手が伸びてしまう美味しいポップコーンです。期間限定の販売ですので、ぜひこの機会にご賞味ください。今週はちょっと短めでしたけども、以上長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて12月も後半に入りましたからね、今年の映画の世界を振り返ってなんていう時期になってきましたけども、今週はその第1弾、音楽が決め手になっている映画のイメージについて、そんな話をしようと思っているんですが、やっぱり今年の洋画の代表格、観客動員が一番多かったのはトップガンマーヴェリックでしょうね。今年の5月の末に公開されてずっと人気が続いていましたからね、夏頃まで上映していた映画館も多かったんですけども、この作品本当ならば2019年の7月に全世界一斉に公開だった予定が、いろんな事情がありまして1年延期されることが決まって、そうこうするうちにコロナの感染が世界中に拡大してしまいましたから、さらに公開が遅れて今年ということになったんですけども、そうやってカウントすると結局1986年の第一作から数えて36年ぶりということになったんですね。いやそれでもね、あんまり老けていないトム・クルーズにちょっとびっくりしたり、撮影当時は56歳か7歳ぐらいだと思うんですけども、今年の7月ついに還暦60歳になっているんですよ。それと音楽のイメージで言いますと、やっぱりあのケニー・ロギンスのデンジャーゾーンがかかってくると、ああトップガンだよなぁと、その世界に浸ることができるんですよね。そういう意味では1980年代 MTV というものが一大ブームになった頃、話題になった映画っていうのは、主題歌や劇中に使われる曲がその作品のイメージを決定づけるというのが本当に多かったですね。例えばフットルース、それからフラッシュダンス、どちらも主題歌以外にサウンドトラックアルバムに入っている曲がたくさんヒットしました。トップガンもケニー・ロギンスの曲以外に、ベルリンの愛は吐息のようになんかが当時大ヒットしましたよね。今回のマーヴェリックではこの曲が使われていなかったのが、私としてはちょっと残念でしたけども、そうやって映画と音楽のタイアップによってイメージ戦略を作るっていうのは90年代まで続いていましてね、1994年公開のウィノナ・ライダーとイーサン・ホークの共演が話題になったリアリティバイツもそんな一本でした。当時22歳のウィノナ・ライダー、相手役のイーサン・ホークは23歳と若かったんですけどね、私この時代のウィノナ・ライダーって本当大好きな女優さんでね、他にシザーハンズや若草物語は DVD を持っています。まあそれはともかく、この映画リアリティバイツは後にミート・ザ・ペアレンツやナイト・ミュージアムのシリーズで俳優としても活躍するベン・スティーラーが監督を務めているんですね。ベン・スティーラーはまさにその1980年代20代の頃に MTV の制作に携わっていたということもあって、当時の音楽にめちゃくちゃ詳しかったんだそうです。そこでこの作品リアリティバイツにはザ・ナックのマイ・シャローナとかレニー・クラビッツなどの曲も使われていたり、また主題歌のステイを歌ったリサ・ローブを発掘したのも彼だったんですね。では今週はそんなヒットソング満載のリアリティバイツのサントラの中から、この曲のヒットでビッグネームになったレゲエのバンド、ビッグマウンテンの Baby I Love Your Way。 今週のタイムスリップムービーヒッツは、1994年のリアリティバイツから、ビッグマウンテンの Baby I Love You Away でした。では今週もリスナーの皆さんからいただいたメールのメッセージをご紹介していきますね。まずは、お久しぶりでございますという書き出しの長野市の日本いちごの山さんです。毎週、あ、今日は水曜日だったと、その朝に気づく繰り返しなのでした。どんだけバタバタなんじゃいと自分で突っ込んでますけどね。今日は大岩さんの番組のヘビーユーザーのご夫妻の話をしちゃいます。おや、どんな方なんでしょうかね。偶然私のペンネームがバレちゃったことから、お互い大岩さんの番組のリスナーと分かったんです。このご夫婦はとっても珍しい会社を経営していて、黒板制作の仕事をされています。かなり特定されて、あ、ひょっとしたらあの人かななんてね、思いつく方がいらっしゃるんじゃないでしょうかね。書きやすい、消しやすい黒板を心を込めて作っていて、大岩さんの声が届く範囲の学校の黒板は、ほとんどがこのご夫婦の仕事のはず。そうなんですか？そればかりでなく、県内のあちこちの黒板のために飛び歩いています。大岩さんのおしゃべりやいい音楽も黒板の中に溶け込んでいると思うと、なんか未来のお手伝いをしているように思えます。ひょっとしたら作業している仕事場でも、この番組聞いてくださってるんでしょうかね。いや、本当にありがとうございます。その黒板を使っている教室で学んだ子供たちが、いずれまた私の番組を聞いてくださる。私一体何歳までこの番組続けなきゃいけないでしょうかね、そうなると。いやいや、そうでしたか。本当に嬉しいです。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。善光寺表参道のイルミネーションが始まりましたね。そうですね、もうあと1週間でクリスマスイブですもんね。毎年少しずつ電飾が多くなっているのかな？飾り方も枝一本一本細かく配置されて、今までで一番綺麗だと思います。私毎週仕事終わってから帰るのが5時頃の電車なんですけどもね。今の時期だったらば日が暮れるのが早いから見ることができるかな。善光寺本殿のイルミネーションもバージョンアップしていまして、ただ御開帳が終わってしまったことで今年で終了らしいです。あ、そうなんですか。ぜひ来年から次回の御開帳に向けて開催してくれませんかね。いやいや、猫道さん、今年は電力について冬場値段も上がるそうですしね。東京の小池都知事なんか、暖房の温度を低くしてタートルネックをなるべく着てくださいなんてわざわざ記者会見で喋ってたぐらいですからね。僕はどちらかといえばこの冬はいくらイルミネーションが LED だからといってね、消費電力は少なくても電気代はタダというわけではありませんので、まあこういう公共のものは多くの人が楽しむんで、ある程度はいいとしてもね、個人のお宅でやるとかお店で作るイルミネーションなんていうのはできたら控えめにした方がいいんじゃないかな、そんな思いであちこちのを見ているんですけども、いかがでしょうか。そして今週の日、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は日で始まる名前の歌手やグループの3組3曲なんですけどもね、左牧前さん、一節太郎さん、左とん平さん、どれも無理かな。ずいぶん古いところがいっぱい出てきましたね。左牧前さんはズビズバーですよね。やめてけーれゲバゲバ、老人と子供のポルカっていうタイトルでしたっけ。一節太郎さんは浪曲子守歌ね、モノマネすると喉がヒリヒリするようなあの曲ですね。左とん平さんはまあ基本コメディアンなんですけども、ヘイユーブルース。そして最後に追伸、以前紹介された平山美希さんですが、はいはい、少し前の3組3曲の時に真夏の出来事をかけましたけどもね、最近知った曲で当然昔の曲ですが、優しい都会っていう曲があるんです。ほー、私は知らないんですけどもね。作詞荒井由実、作曲は堤恭平。素敵な曲なので機会があればぜひお願いします。今ふと思い出したんですけども、ユーミンが作詞したちょっとレアなナンバーがたくさん入ってるっていうアルバムを私持ってますんで、家へ帰ったらチェックしてみますね。たまたまその曲が入っていたらまた近いうちにかけることにしましょう。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp、善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画見終わってお帰りまでちょっと時間があるよっていう方は、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、中島みゆきさんの新しい曲が手に入りましたんで聴いていただきましょう。そろそろ最終回を迎えるのかな。吉沢亮君主演の PICU 小児集中治療室っていうドラマの主題歌に使われています。11月28日ネット配信開始、 CD も今週末には発売されるのかな。中島みゆきさんらしく珍しい漢字を使ったタイトルですね。クラブっていうのを漢字で書くと、く、人弁に道具の具ですけども、そこにひらがなの2をつけて共にと読みます。中島みゆきさん、共に。ドラマ PICU 小児集中治療室の主題歌、中島みゆきさんの共にでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。インデックス、今週は11巡目の日です。これまで日はピンクレディ、ビートたけし、日吉みみ、光源氏、そしてビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目は3組3曲で、ヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボー、デュエットソングの3曲をやりまして、7巡目、広田美恵子、8巡目、ピンキーとキラーズは3曲ずつかけました。そして9巡目、10巡目は3組3曲に戻って、平山美樹、尾藤勲、ビューティーペアにザ・ピーナッツなどなど聞いていただいたんですけども、今週も日で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。まずはグループ名がアルファベット3文字、PYG と書くピッグというバンド、覚えていらっしゃいますかね。1960年代後半のグループサウンズブームの中で、とにかく一番人気があったのはザ・タイガースの沢田研二・ジュリーと、そのライバル的な存在だったテンプターズの証券萩原健一、この2人がツインボーカルで、バックのメンバーはスパイダースのギターの井上隆之、キーボードの大野勝夫、ベースがタイガースの岸辺治美、今の一徳さんですけどね。そしてドラムがテンプターズの大口博士と、豪華な顔ぶれでした。後に沢田さん、ジュリーが語ったところによると、とにかく有名な作詞家作曲家の作った歌を歌わされるだけっていうグループサウンズは、本当に自分たちのやりたい音楽ではなかったと言っているんですけどもね。そこでスパイダースの井上隆之、大野勝夫を中心にしまして、本格的なロックをやりたいと集まった人たちだったんだそうです。とはいえ、グループサウンズ時代のいかにも歌謡曲っぽいメルヘン的な世界を好んでいたファンからはソース感を食らってしまいまして、ロック系のアーティストが出演するイベントのステージに出ますとね、帰れコールの大合唱を浴びたり、コーラの缶を投げつけられたり、そんな騒動も起きていたんです。まあそれでもピッグのデビュー曲はレコードセールス8万枚という記録を残しています。1971年、昭和46年リリース。作詞は岸辺治美、作曲井上隆之。インデックス、今週の1曲目、ピッグの曲は、花、太陽、雨。結局、ジュリー沢田研二さんはソロデビューの話が持ち上がったし、証券萩原健一さんは、ボーカリストとしてジュリーには絶対勝てないと、俳優業にシフトチェンジをするんですけども、それが後の太陽に吠えろの出演につながっていくんですね。他のメンバーは井上隆之バンドとして、太陽に吠えろや傷だらけの天使のテーマとか、そうそう寺内貫太郎一家のテーマも井上隆之バンドでしたけどもね。またソロになったジュリーのバックバンドとしての道を歩んでいくような、そんな流れになりました。インデックス、今週の日の1曲目はピッグのデビュー曲、花、太陽、雨でした。続いての日は、先週ちらっとヒントを出しました、後にテレビドラマ炎の犬の主題歌サンセットメモリーをヒットさせる杉村直美さんがメインボーカルだった4人組のフォークバンド、日暮のイニシエという曲です。 1954年昭和29年生まれの杉村さんは、高校時代から女性3人のフォークのバンドを組んで活動していたんですけども、73年獨協大学在学中にフォークのライブで知り合った男性3人のバンドにスカウトされまして、日暮らしというグループが結成されます。1977年昭和52年にテレビドラマの挿入歌として使われたイニシエが22万枚を超えるヒットになりました。インデックス今週の日の2曲目は日暮らしのイニシエ。結局この曲以外にヒットは出なかったんですね。バンドは2年後に解散。インデックス今週の日の2曲目は日暮らしのイニシエでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は日で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。その3曲目はガラッとムード歌謡といいますか演歌系ですね。日野美香さんの日雨、1982年昭和57年のビッグヒットですけども、男性歌手の加山明夫、箱崎慎一郎といった人たちとの共作でして、3人合わせてのレコードセールスは150万枚を超えたとも言われています。これから聴いていただく日野美香さんですけどね、1962年昭和37年の12月、神奈川県の鎌倉市生まれなんですけども、当時まだ20歳になったばっかりの頃だったんですね。70年代人気だったテレビのスカウト番組、金ちゃん萩本欽一さんが司会をしていたスター誕生に挑戦するんですが、万歳なしよの週になってしまいまして、それでもめげずにその後定築レコードのオーディションに受かってプロデビューしています。2枚目のシングルとして出したこの曲は日野さんの分だけで50万枚売れて、オリコンのチャートでも5位まで上がっています。今週のインデックス3曲目はちょうど季節的にはいい時期に当たりましたね。日野美香さんの日雨。その後やっぱり何組か共作だった男と女のラブゲームもそこそこは売れているんですけども、正直言うとイメージとしては一発屋でしたね。インデックス今週の日の最後は日野美香さんの日雨でした。実は私その頃大阪でのアナウンサーの駆け出し時代にラジオの公開番組をやっていまして、日野美香さんはよくゲストに来てくれましたよ。時間があったんですね。何度も出てもらって気心が知れてくると、とっても愛嬌のある人だってことが分かりました。ルックスは友坂理恵さん似でしたね。それでも私より年下だったとは当時知らなかったです。来週21日が誕生日でついに還暦になるんですけどもね、調べてみたら今も現役です。ということでインデックス来週はフに行きます。フはこれまでフォーリーブス、フィンガーファイブ、フキノトウに布施明、藤恵子、フォーククルセダースと3曲ずつかけたんですけども、7巡目、8巡目、9巡目は吹雪純、藤正樹、藤井一子に古時計、藤村美樹、福永里美なんてところをかけてきたんですが、前回10巡目はブレッド&バターの3曲をかけました。来週のフはフで始まる名前の歌手やグループの3組3曲に戻りまして、そうですね、ハイローズ、その前身バンドも1980年代昭和のうちにデビューしているんですよね。来週のインデックスはフで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。何か思いついたらリクエストやメッセージなど送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳、聞いてください。最新のワールドカップ情報を何でしょう。アルゼンチン対クロアチアの一戦、アルゼンチンが3対0で勝利しました。メッシも大喜びですね。楽しみなのは決勝ですね。続報を楽しみにって。サザエ様くん、この番組は水曜日に録音しているんですけども、今朝私6時のラジオのニュースでね、アルゼンチンの勝利を知りましたよ。もう来週のこの番組録音する頃にはフランスが連覇を目指してアルゼンチンと戦う、決勝戦終わってますよ。そして最後は長野市のミコモカルさんです。先週の放送も楽しく聞かせていただきました。と言っても流行り病のコロナに感染して寝込んでいたため、あらあらあら、録音を聞きました。それは大変でしたね。こうやって水曜日にメールを送ってくださってるってことはもうだいぶ回復したんだと思うんですけどもね。我が家にはソニーのパーソナルオーディオシステムなるものがありまして、メモリーカードスロットがついていて、ラジオ番組を予約録音などができます。もうこういうのが今標準装備っていうもの多いですよね。私は持ってませんけども、もちろんそれでこの番組は録音して聞いています。いや本当にありがとうございます。ちなみに他に録音している番組は FM 善光寺の佐々木佳代さんの番組、はいはい、朝の番組やってますよね。それと某局の上田ぶらり散歩と稲田に巡り合いですって笑いながら言っちゃいけませんけども、上田はあのマスコさんでしたっけ、マシコさんでしたっけ、神田海港への楽しいおじさん、そして稲田に巡り合い、渋いところですね。昔と違ってお手軽に録音できて何度も聞けるので、いろいろな番組を楽しんでいます。特にこの番組続く限り末永くよろしくお願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。